週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2023年2月6日にエコノミストオンラインに掲載された、どうする、どうなる、日銀大検証という記事についてお話を伺いします。週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
桐山さん、この記事では日銀の次の総裁人事に関する話題が取り上げられているんですが、そもそも日本銀行の総裁っていうのは、どのようにして決められるんでしょうか。
内閣がですね、人選をしてですね、それを国会に提示して、はい、で、国会の同意を経てですね、はい、内閣が任命するということになっています。
なるほど。
はい。で、まあ、岸田首相が、まあ、2月中にですね、はい、後任の総裁人事を示すという方針を示していますので、もう間もなく、ほどなくですね、示されることになろうかなと思います。
なるほど。
はい、その現在のですね、はい、黒田晴彦日銀の総裁は、2013年に、はい、その就任したわけですけれども、うん、2期10年、1期5年ですね、1期5年で2期10年を、はい、まあ、非常に長くですね、過去の歴代総裁と比べても長く務めてきた総裁が、いよいよ、まあ、交代するというタイミングで、うん、次、どのような、うん、人が総裁になるのかというところが、うん、非常に注目されているところです。
なるほど。今ほど日銀総裁は内閣、まあ、つまりは岸田首相が任命するということでしたが、この記事ではですね、岸田首相の意思を読み解くキーワードはインフレだと、こういう指摘がされてますよね。これはどういうことなんでしょうか。
はい。岸田政権ですね、このところ昨年の後半ぐらいからですね、はい、支持率が低迷してきています。
はい。
で、その一つにですね、はい、国内でも顕著になってきたそのインフレと、うん、まあ、経済政策ですね、はい、いうところもこうあるかと思うんですけれども、うん、まあ、さらに、防衛費のですね、増額の方針なども打ち出して、はい、さらにこう、まあ、国民負担が増えると、はいはい、いうようなこう懸念もあって、うん、支持率がこう低迷する中で、
はい、
今年の、春にはですね、はい、統一地方選挙で、うん、さらにその後には、まあ、G7 広島サミットを経てですね、はい、その衆議院の、はい、解散総選挙というところも、はい、囁かれるわけですけれども、はい、そうした支持率が低迷するその岸田政権にとってですね、はい、まあ、最大のアキレス腱がインフレというところもあり、はい、このインフレをいかにこう食い止めるのかというところで、うん、その金融政策が、はい、非常に、うん、注目されているということです。はい、インフレはですね、はい、まあ、主には、エネルギー価格ですね、はいはい、原油とか天然ガスとか、うん、そういったものの物価値段が上がっていると、
はい、
コロナ禍に加えて、新型コロナウイルスの影響に加えてですね、はい、昨年にはロシアのウクライナ侵攻などもあって、はい、非常にエネルギー価格が高騰しているわけですけれども、その中で、日銀は非常に緩和的金融緩和をずっと続けてきたというところもあって、非常にこう円安も進んでしまったというところが、まあ、さらに拍車をかけて物価高騰、インフレにつながっているんではないかという批判が非常に強い中で、このインフレをいかに抑えるのか、そのためには金融政策が大事になると、そういうふうに考えているということですね。
なるほど。で、またこの記事ではですね、ある政界ウォッチャーの指摘として、岸田政権が掲げる新しい資本主義の本音は反アベノミクスだと、こういうコメントも紹介されてますよね。 で、そこでお伺いしたいんですが、安倍前首相と現在の黒田日銀総裁によって、その過去10年余りにわたってこう進められてきたアベノミクスとは、そもそもどのような政策だったんでしょう。
ご記憶の方もいると思うんですけれども、アベノミクスはですね、2012年末に、安倍晋三元首相がですね、政権をまた再び奪取して政権の座に就いたと。その過程でですね、アベノミクスというものを、まあ、当時はアベノミクスという名前はついてなかったんですけれども、提唱したんですけれども、その経済政策の主な柱が3つあって、1つが、大胆な金融政策ですね。で、2つ目が、財政政策で、3つ目が成長戦略。この3本の矢を軸に、その日本経済を復活させるというふうに、大々的にアピールをしたということです。で、金融政策はですね、とにかく、もう金融緩和というものをして、世の中にお金をジャブジャブに供給すると。で、そういうことによってですね、当時日本経済はまあデフレ、インフレの反対ですね、持続的に物価が下落していく状態、ここから抜け出すというのが、非常に大きな課題だったわけですけれども、金融政策によって、そうした金融緩和によってですね、市中にお金をだぶつかせて、その物価を引き上げる、経済活動を加熱させながら物価を引き上げると、賃金と引き上げて、物価を引き上げると、さらには、株価もですね、底上げして、高くなった株価がですね、消費なんかなどをこう誘発して、経済活動を盛り上げさせると。いうのを主眼に置いてたわけです。で、二つ目の財政政策は、もうこれも、政府はですね、よく、政府の赤字ですね、それまでも、政府の発行する国債の残高などがかなりこう膨らんでいたので、単年度で、政府の歳出と歳入をこう、なんとかバランスさせる方向へと向かっていきがちだったんですけれども、とにかく経済を盛り上げるということが優先ということで、さらに財政政策も拡張するというのを柱に打ち出しました。で、3つ目の成長戦略は、様々なこう規制緩和とかですね、そういったものを通じて、よりこうビジネスをを活性化させようというような、ことで、この3つを、セットでこう打ち出してきたわけです。で、その中でも、非常に重視されたのが、金融緩和、金融政策ということですね。で、そうした緩和的な金融政策をですね、それまで、唱えていた、黒田晴彦現総裁。当時は、この方、財務省出身の方なんですけれども、そうした緩和的な金融政策を主張してたということもあって、安倍政権によって、総裁に押されて、で、総裁について、一気に金融緩和へと日銀が舵を切ったということですね。
なるほど。で、記事ではですね、黒田総裁の下で、アベノミクスの3本の柱の一つとして進められた金融の、異次元政策は、日銀のバランスシートを肥大化させたと、こういう指摘がされてるんですが、これはどういうことなんでしょうか。で、また、日銀の資産が肥大化すると、何か問題が起こるんでしょうか。
バランスシートというのはですね、よく貸借対照表と言われたりもしますけれども、日銀が持つ資産ですね、 バランスシートと、資産規模をバランスシートと言ったりもします。で、日銀は、じゃあ金融緩和として何をやってきたのかというとですね、民間の市中銀行が持つ日本の国債をですね、もうどんどんと買い上げると。で、その代わりに銀行に現金を供給すると。で、そして、銀行が、多額の、現金を手にしてですね、それが、市中に、融資などの形でどんどん回っていくという形を、日銀は想定して、それまでになかった規模の、国債を、もう毎年毎年ずっと買い続けていくという目標を、打ち出しました。で、市中の銀行から日銀が、国債を大量に買い入れるんでですね、その結果として日銀の資産規模がどんどん膨らんでいくということになります。で、今、日銀が保有している国債というのはですね、500兆円をもう超える規模なんですけれども、これアベノミクスが始まる、前ですね。それ異次元緩和が始まる前ですね。その頃は100兆円にも届かなかった規模なんですよね。
この10年でそんなに急増してるんですか？
もうなのでこの10年で資産規模は5倍以上に拡張しているということになります。で、そうした政策をずっと続けてきてですね、バランスシートの肥大化ということがよく言われますけれども、これが何か今すぐ、大きな問題、危機につながるということではないんですけれども、その結果としてですね、一つは、市中から日銀が、もう今、発行されている国債の半分以上を日銀が持っているというふうに言われますけれども、日銀がそういうふうに大量に買い上げることでですね、一つは、政府の財政規律が緩むということですね。で、二つ目がですね、そして、市中からも大量の国債を買い入れてしまうことで、その国債が市場で売買される値段というのは、世の中のその金利の指標にもなっているわけですけれども、特に10年国債ですね、これが長期金利と言われるものですけれども、日銀が、もうあまりに大きすぎる規模で買うものですから、そのマーケットとしても成立しなくなっているということがあります。で、その政府の例えば、債務の規模があまりに膨らみすぎるとですね、市場が機能している状況だと、金利が上昇したりをして、そうしたアラート、警戒を出したりもするんですけれども、もう今そうした機能も、ほぼ失われているという状況ですね。で、さらには、日銀がそれだけの規模の国債を持つとですね、将来国債価格が暴落したときに、金利は上昇するということになるんですけれども、暴落したときにですね、日銀が多額の、含み損といいますか、損失を抱える状態になると。そうすると、お金というのは、日銀が発行するものですけれども、そうしたお金の価値も、そうしたことになったときはですね、お金の価値も揺らぐんではないかと、よくハイパーインフレなんて言われたりもしますけれども、インフレになるということはお金の価値が下がるということですので、そうしたことが起こるんではないかというようなことが懸念をされています。
なるほど。で、過去10年にわたって、その黒田総裁の下で行われた異次元の政策の、副作用というのかな、負の面については今、教えていただいたんですが、では、そもそもアベノミクス、その異次元金融政策の目的であったデフレ脱却っていうのは、この10年実現できたんでしょうか？
物価のこれからの推移を見ているとですね、日銀の異次元緩和は、それまでデフレだった状況から脱却を目指してですね、物価2%という目標を掲げて、この物価が2%に、達するまでといいますか、2%を安定的に、実現するまでですね、金融緩和を続けるということを宣言して、鳴り物入りで金融政策を大転換したわけです。で、ただ、 ただこの10年間を振り返っているとですね、
はい、
2% に達したのは、
はい、
2014年の消費税率引き上げの直後くらいでですね、はい、その物価も消費増税の影響を除くとですね、はい、まあ 2% にずっと届かない状況が続いていたというわけです。
うんうん、
なので、異次元緩和を導入してからですね、はい、10年近く、うん、もう緩和をし続けてし続けてずっと、うん、物価が 2% になかなか、それでも 2% に届かない状況が、はいはい、ずっと続いてたと、うん、いうことなんですけれども、
はい、
コロナ禍にですね、
はい、
昨年の12月、うん、昨年の2月にロシアによるウクライナ侵攻もあって、海外でインフレが非常に進み、うん、で、エネルギー価格も上昇しということで、うん、日本でも去年の4月以降ですかね、はい、物価が 2% を超えてきたと、
はいはい、
いうことです。
はい、
まあ、この状況を振り返ってみると、日銀がもう10年近く一生懸命緩和をやってきたけど、なかなか物価が 2% を目標とする 2% を超えない状況が続いたんだけど、
は
い、コロナ禍とかですね、ウクライナ侵攻があって、うん、そういうした海外の、うん、エネルギー価格とか、ね、うん、上昇して、あっという間に 2% を超えてですね、
はい、
で、今、去年の12月の物価ですか、これは前年比で 4%、はい、ということですけれども、
はい、
もうものすごい勢いで物価が上昇してきていると、
はい、
いう状況です。まあ、なので、うんうん、改めて振り返ると、じゃあこの間、
うん、
日銀が一生懸命そのバランスシートを拡大させてですね、
はい、
そのいろんな副作用リスクなども、うん、抱えながら、
はい、
拡大してきてずっと 2% を実現できなかったと、
うん、
じゃあこの間の金融政策は何だったのかと、
うんうん、そうなりますよね、
まあ、今、うん、問われていると、うん、いうことになります、うん、
なるほど、まあアベノミクス、異次元の金融緩和の評価、再評価は今後されていくことになるとは思うんですが、とはいえ、黒田総裁の任期は間もなく終わって、この春には新しい日銀総裁が誕生することになるわけなんですが、その、新総裁の候補と言われている人っていうのは今いるんでしょうか？最後にこの点について教えていただけますか？
はい。まあ、大きく、まあ、ちまたで言われている候補者は、まあ、二人いてですね、
はい、
現在の日銀の副総裁の、うん、雨宮正義さんという人と、
はい、
前の副総裁ですね、うん、の中曽宏さんという人が、はい、候補に上がっています。
なるほど。
まあ、お二人とも日銀の出身者で、まあ、金融政策とかには、はい、まあ、よく精通した二人なんですけれども、
はい、
雨宮さんは、まあ、非常にどちらかというと、
はい、
まあ、政策変更等には、まあ、うんうん、重なんて言いますか、アイデアが優れると。いう評価ですね。
はい、
で、中曽さんは、まあ、国際経験が非常に豊富でですね、はい、リーマンショックの時などにも、最前線に立って対応されたような人で、そういう危機対応などが、はい、非常に評価されています。
うん
うん、まあ、いずれ、どのような方が、日銀総裁になってもですね、
はい、
この、ここまでの10年間の、はい、金融政策の、うん、検証、
うん、
で、その検証を踏まえて、今後の金融政策の修正と、うん、いうところは、まあ、そういう方向にこう進まざるを得ないのかなというふうに、はい、思いますので、
はい、
で、一方で、それほど、まあ、日銀のバランスシートの肥大化、はい、などの状況もありますので、
うん、
いかに混乱等を起こさずにですね、
うん、
その、金融政策をうまくこう、舵取りをしていけるかというところが次の、うん、総裁の大きな、課題になるかなと思います。
はい、なるほど、わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の桐山さんにお話を伺いしました。桐山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。